明日夜の窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
あなたも放蕩息子ではないか。さて、あなたも放蕩娘ではないかっていうのもちゃんと言わないといけないよね。
なんか今日、まあ、今月のぶっつけ本番はね、イエス様の例え話をずっとお送りしてるんですけど、今日は先生なんですか、放蕩娘なんです。
あの長い例え話の中で、
まあ、私のことを言いたいんです、
それも言いたいんだけども、はい、そうイエス様の例え話の中で一番有名な、お話はどれかなと思ったんですけども、やっぱりこれになるでしょうね。
そうです
か。なんか 2,3 年前にもね、このテーマでやったようなお話、記憶があるんだけども。
そうですか、はい、
放蕩息子、はい、さてね、初めて聞く人でね、あの放蕩息子と言われてもわかんない。
なんか放蕩っていう言葉、これもちょっと、
うん、あれうどんじゃないの？
そうそう、あのね、放蕩って美味しいですよね。
と2年前に同じこと言ったような気もするけども、もう少しこの上品に行きましょう。
はい、はい、
横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの久間田奈美子です。よろしくお願いします。
放蕩って言ってもね、まあ、あの辞書引いてみないと今は分からなくなってるかもしれないけども、
そうなん
ですよね。要するにね、あの遊びほうける息子、
うん、草冠にお湯って書くんですよ、
放蕩の湯はね、
うんうん、
湯はね、あの放牧するとか 放ってしまうのね、放送局の方ですけれどもね、う
ん、放蕩娘の例え話ではなく、うん、放蕩息子の例え話なんですよね。
いや、放蕩主婦の
放蕩主婦、
こんなこれいるじゃない、パチンコ屋でさ、ね、あの自分の子供を車の中に置きっぱなしにして、
駐車場に
ね、置きっぱなしにして、そんで放蕩主婦がさ、パチンコ屋で
子供が脱水症状になっちゃってね、
かわいそう、
ね、かわいそうよね、あれね。
ああいうのはね、本当ね、親になる資格がない連中ですね。
かわいそうですね。あとほら、最近、まあ、ちょっと話をそれちゃうんですけどね、虐待のね、ことが多くて、
うん、
この間もね、あの、この間だったかな、うん、と若いママがね、
うん、
子供をね、やっぱりもう虐待したっていうニュースがね、
ちゃんとね、自分の子供を育てられない人は結婚したらね、本当困るね。
大変ですよね。
うん、子供が結婚して子供を産んでるようなもんですからね、ちゃんとした大人にならない人はね、結婚しちゃいけないという脇道にそれましたけども、
先生に何かね、相談があったらね、お手紙くださいね。
ルカによる福音書の中で有名な放蕩息子の例え話ってありますけども、要するにどういう話かというと、
そうですよね、はい、
ある人に2人の子供がいました。
はい、
弟の方はもう働くのが大嫌いで、ああ毎日遊んで暮らしたらいいな、毎日ニートやってたらいいなと思っておりまして、ふとあることを思いつきました。
はい、
お父さん、あなたが死んだらもらえるはずの遺産をもう今からくれよ。
まあ大変ですね、これは、
うん、でもそのお父さんは優しい優しいお父さんでした。
うん、
お前は一体何を言ってんのか分かってんのか、
うん、
あっち行けなどと言わないで、
はい、
そうかそうか、私は何言っても今は分からないな、しょうがない、あげようではないかと言って、父親は財産を分けてしまいました。
すごい甘かったです ね、
うん、まだ生きてるのよ、おまけに
ね、
生きてるうちからさ、財産分けしろ。
だって生きてたらそういう遺産相続って、
まあ、昔はね、
うん、
パレスチナの世界ではですね、うん、これが例外的にあったみたいですね、
うん、
名義をね、うん、お父さんの名前から子供にね、与えるということですね、うん、つまり財産管理権を与えるということですけどもね、
うん、
これは実際に品物をね、分けるということではなくて、このお父さんが持っているその財産の所有権、
うん、
これの、ね、名義書き換えだ、
うん、
つまりもう一人前の大人になったよということをね、
うん、
周りにこう披露するわけですね、うん、だからこの息子が財産のいろんな何に使ってもいいかという権利を与える。ところがこの弟はですね、その権利をですね、まさか全部金に変えて遊びほけるとはお父さんも思わなかったかもしれませんよ。
そうですよね。
ところがその弟は、こうやってもらった財産のですね、名義書き換えのその権利証を質屋に持ってって、二束三文で売っ払ってキャッシュに変えちゃった。
それで遊び暮らしたんですね。
ね、まったく。それで、どうやって遊び暮らしたかというと、放蕩。どっかにね、ポーンといなくなってしまって、うん、湯水のごとくお金を使ったから、この湯という字を使って放蕩になったんですね。
じゃあもう、なんか知らないけど、お酒飲んだり、綺麗な着物着たり、女の人と遊んだりとか。
ね。放蕩娘はどうやって遊ぶんだろうかな。まあいいや、
はい。
で、ところがね、そんな悪戦身につかずでありまして、あっという間にね、お金がなくなってしまって、貧乏になって、明日食べるお米にも、お米じゃなかった、パンにも困るようになった時に初めて、ふと我に返ったんですな。ああ、俺のやってきたことはなんと罪深い愚かなことであったのか。お父さんの騙して、この金を全部おまけに使い果たしてしまった。
好き放題生きてきたんですよね。
うん、まあでもね、ここでイエス様の例え話ではね、この息子はね、ふと我に返るんですわ。つまりまだ神様の元からですね、この捨てられてはいない。かろうじてつながっている、
うん、
このね我に返ったってのはやっぱり神様の廃材があってそうなるんですけれども、うんうんうん、それで家に帰ろうと思った。お父さんに謝って、なんとかお父さんの家の召使いの一人でもしてもらって、家に帰れたら素晴らしいな。うん、なんといってもあそこは天国だったからな。うん、
なんか先生、ここにこう聖書のね、ルカの今15章を開いてるんですけど、
はい、
豚の食べるイナゴ豆を食べてでも腹を満たしたかったが。
ねえ。まあ最後にね、食うものに困った時に、その日暮らして一番安い給料でできる仕事ってのは豚飼いだったんですね。まあユダヤ人っていうのは特に豚はね軽蔑して汚れた、動物だと思ってましたから、誰もそういう仕事に就くのがいないんですよ。そういうわけでまあなんとかそこに潜り込めたんだけれども、自分に与えられたその食べ物よりも豚が食べているイナグマメの方が美味しく見ていて見えたってですな。
いかに辛い状況かっていうことですね。
ね。それでボロボロになって家に帰りましたところ、お父さんは何と言ったでしょうか。それ見たことか。わしのお金をする全部使い果たして今更帰ってきて、どの面下げて帰ってきたんだ。とは言わなかったんですな。この父親は走り寄って首を抱き接吻して、おお、我が息子よ帰ってきたか、一番いいものを着せてやろう、一番いいものを食べさせてやろうとこう言ったって言うんですから、甘ちゃんですね、このお父さんは。
この例え話は、ここでは終わらないんだけど、この辺のところは先生、どんなことを一番、
まあね、
私たちに、
こんなアマちゃんのお父さんでどうするんだっていう話ではないんですね、イエス様言いたいのはね。
なるほど。
どれほど父親が子供を愛しているかということを言いたいんですね。
ここではね。
それでね、その後まあこのお兄さんの方が出てきましてね、お兄さんっていうのはもうエリートでございますけれどもね、お父さんの言う通りにはいはいってやってきたんだけども、実は心はお父さんとは離れていたんだけれども、やってることだけはね、まあやってきました人ですが、このお兄さんがね、なんであんな弟なんかを入れるんですか、こう言ってきたのに対してお父さんの言ったセリフ、これが決め手なんですよ。
はい。
お父さんはね、この時こう言ったんですね。お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなっていたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ、喜ぶのは当たり前ではないか。
死んでいたのに生き返ったんだ。
そう。で、このお話には実は伏線が2つありましてね。
はい。
イエス様はこの放蕩息子のお話をなさる前に実は、この見失われていたものが見つかったっていう話が2回あるんです。最初はね、この90、100匹のね、羊を持っている人が、1匹羊がね、迷い出ていなくなってしまったけれども、99匹をね、ちゃんと囲いに入れておいた上で、一匹を探しに行って、必死になって探して、ようやく見つけて、大喜びするって話です。
はい。
ね、
はい、
これはね、失われていた羊が見つかった喜びって話なんですね。
大体そういう話ですよね。
もう一つの伏線は2番目、
うん、
ある人が、金貨をね、 10枚持っていたんだけど1枚なくしちゃったので、うん、さあ大変だというんでもう1日かけてね家を掃除してやっと見つけたっていう話。
これもなくした銀貨の例え話。
そうそうそうそう、はあ、この一つ大切なものをなくしたら、
うん、
普通私たちの生活だってね必死になって探すでしょ。
探すわよね。
婚約指輪、結婚指輪なくしてしまった。ああどうしましょう。母ちゃんに怒れる。いやないないないない。いや例えばの話。
はい。
私の指見てごらんなさい。
ないわ。
はいはい、あなたあるわね。
あるわね。なんで？
買ってもらえなかった。まあ、例えばの話よ、
はい、
大切にしているものをなくしたらね、
はい、
必死になって探すわよね。
特にそれがね、大切な方からの贈り物だったりすると、
うん
ね、
そういう当たり前のことなんだけども、うんはい、そんな羊だとか銀貨だとか、それよりももっともっと大切なね、私たち人間、こういうふうにね、クライマックスに持っていくように伏線が張ってあるんですね。ですからこの聖書の中のこの3つの例え話が並んでいる箇所ね、
うん、
の専門用語でね、うせものシリーズっていう。
何？
うせもの。
どういう意味ですか？
失敗の失と書いて、な、はい、くしてしまったもの。ところで、うせものと。
ああ、なるほど。うせるね。
うん。ひらがなのせをね、
はいはいはい、
送り仮名で入れましてね、失ってしまっていたものが見つかったという、そういうシリーズのお話。第1番目は1匹の羊、うん、2番目は、銀貨1枚、
はい、
だんだんとね価値がねこの高くなってくるわけよ。で最後のクライマックスが、
はい、
1人の命。
あ、なるほど。
お父さんからしてみるならば大切な大切な2人の息子のうちの1人、これがね失われてしまったんですよ、
うん、
言ってみればね死んでしまったんですよ、
はい、
それがねこの弟が悔い改めて戻ってきた、このくらい素晴らしいことはないではないか、
うん、
で天のお父様は私たちをどう見ておられるかと これが言いたいんです。
だから私たちみんな一人一人この弟息子、
そう天のお父様のところにいるよりも、うん、この世の中の方が面白い、あっちの方が楽しいと言って、
うん、
そっから出てきて自分で好き勝手なことやってるわけでしょ、
うん、
ナミコさん、
はい、
あなたはそういう意味ではいやいやいや、ナミコさんはもうこうやって放送やってるんですから一生懸命ね、放蕩、
はい、
息子や放蕩娘に対して、はい、でも天の父なる神様は帰ってくるのを待っていて、帰ってくるならばこんなに喜んで迎えてくださるよと、イエス様はここを言いたかったんだよな。
はい、
はい、今週のプレゼントは
いよいよ来年の版画カレンダーの時になりました。ウェイオブクライストといってね、キリストの道という版画です。大変素晴らしい版画のデザイン。2007年度版の版画カレンダーを漏れなく差し上げますので、送料として切手を120円分入れて申し込んでください。
はい、これはまた例の布みたいな紙に印刷したものですが、
ね、はいはい、
あの素敵なものがもらえるわけですね、はい、申し込み先は
郵便番号が 101-8691 東京神田郵便局支所箱190番、アセの窓です。
はい、この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りしました。来週まで、さよなら。
お元気で。